発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは第4週になりました。毎月第2週と第4週太陽光発電についていろいろと教えていただいています。発電マン岩堀義弘さん、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらもよろしくお願いします。
今年度という年度分けをするわけですよね、太陽光発電よく設置するときに ね、
はい。
これには補助金のことですとか、あとは買取金額の違いがやっぱり年度で区切られてたりするってことがありますよね。
そうですね、はい、そうですね、ですから、通例でいけば3月末というのが一つの区切りにはなりますね。
もともとその家庭用の電力買取ってかなり高い時期がありましたよね。
そうですね、一番最初高くなった時には48円
かな、
キロワットアワーあたりっていうね、今年度は今37円なんだけど、もうちょっと1月末で一応申し込みは基本的には終わってますので
、10円近く変わったわけで、10円以上か変わったわけですね。ただこれでもう契約してつけて売電始めてる方は向こう10年間は同じ価格って決まってますもんね。
そうですね、
これはもう計画が立てやすい、つけやすいということがありまして、大勢の方が多分つけていったと思うんですが、
そうですね、
こっから先見通しどうですか。
どうなんでしょう、僕もよく分かりませんが、下がることは間違いないとは言われてますので、下がって、順次下がっていくっていうのはこの、制度の特徴なんで、それはそうなんですが、どれぐらい下がるかというところなんですけどね。
ですよね。
そうですね。
で、大体家庭用のこういう太陽光発電に関しては、一番最初まだね、みんながそんなことを思いもしなかった時代に、でも売り始めてつけ始めたっていう方たちは、とにかく金額じゃなくって、環境のためにこそ今こそ自分ができるからこれをやるんだっていう人たちが先駆的につけてくれてましたよね。そういう時代もあって、今や、一部のホームメーカーでは標準のようについているというところまで来たんですけど、これから新築する、あるいは今すでについているところにもやはり太陽光ちょっと考えようかなって言った場合に、どうなんでしょうか、その売電価格っていうのはどのくらい考えたらいい。
正直僕が最初仕事始めた頃のっていうのは、10年以上前なんですけど、その頃は売電価格っていうのはね、いわゆる普通の電力価格と同じっていうのが基本だったんです。
自分が買ってる金額と同じ。
そうですね、だから22円とか3円とかいう価格でね、補助金もありましたけど、システム価格も非常に高くって、なかなか元を取るのは大変だっていう時代ではあったんですね。それでも環境のためにという方があって結構つけていただいたんですけれど、24、5円というのはある意味一つのラインではあるんですね。そこから比べると今年度、終わってしまったとはいえ37円というのは非常に高い値段であったし、
まだまだね、
10年ぐらい前でも一般の契約でいくと24、5円 なんですけれど、オール電化契約っていうのがあって、それにすると30円とか32円とかっていう価格で買い取ってもらえたんですね。ですからやはりそれぐらいの価格になると、非常にメリットが出てくるということがありますので、住宅用の場合は今37円ですけど、そこから下がるにしても、30円前後とかっていうレベルであれば、システム価格も安くなってますから、
そうですよね、
価格的にはメリットはまだまだあるのかなというふうには思いますね。
今聞いていて思ったんですけども、その本当に黎明期の頃から比べたら、節電家電も非常に増えて、
そうですね、
消費電力が圧倒的に減ってますから、それ考えても30円前後っていうのはまだまだ全然平気、
そうですね、
っていう感じがしますね、住宅用の場合はね。
そうですね、
つまり自分のところで使う分はまず賄って、その他を売る、
そうです、
で足りない時には買うというやり方ですよね。
本当は地産地消というかですね、まず自分のところで発電して、それを自分のところで消化して、余ったところは他にお裾分けするというね、一番なんていうか人間的なというか自然な やり方だとは思いますね。はい、
さてその次に出てきたのが、はい、全量買取という動きとともに、例えば自分のうちのアパートの屋根につけるとか、はい、自分のところでやってる、自分の会社でやってる工場につけるとか、はい、っていうものがつい数年前出ました、ね。はい、これに関してはどうですかね。
もう完全に投資目的というかですね、これある意味その全量買取制度っていうのをやらないと一気化成に再生可能エネルギーを普及させることは難しいというのがもうこれはもう業界の定説 で日本はずっとそれをやってこなかったんですね。で海外でずっとドイツだとかスペインだとかそういった固定買取制度をやってきて、それで実績を作ったということがあって、日本も遅ればせながら3年ほど前に固定買取制度を始めましたと。でその時には当初はキロワットアワーあたり40円の価格で買い取って、これが非常に高すぎるんじゃないかというような議論もあったんですけれど、だんだん下がってきて、今年度は32円と。
あ、そうですか。
今年度申し込みはちょっともう終わっちゃったので、実際にはこれから申し込む方は来年度という形にはなるんですけれど、
まだ金額不明、
まだ金額はこの今の時点ではちょっと不明なんですけれど、来年度は一応2段階で下がるというふうに言われてるんですね。一応6月までの申し込みとそれ以降の申し込みとで2段階に下がるというふうに言われてます、うん。これはなぜかっていうと3年前の7月に始まったんですね、固定買取制度と全量買取が。で一応3年間はいわゆる発電事業者にメリットのある価格にしますということが明記されてる法律上ね、うん。それの3年間というのが今年の6月までなんですね。
ははは
なのでその間は例えば32円から下がったとしてもちょっと高めの値段にはなるだろうと。それから7月以降になるとまたそこからガクンとちょっと下がる。
3年という免罪符が切れてしまうので、
はいはい、という形にはなると思いますね。だからこれからご検討というんであれば6月までに
事業所などでね、アパートとか ね、
申し込みだけはしておく方がいいのかなというふうには思いますけどね。
ただこの自社工場につけたというところ、はい、あるいはアパートにつけたという方にお話を実際に伺いに行ったところ、
はい、
思った以上にその遮熱効果、夏の暑さを防いでくれたりとか、はいはい、寒さを防いでくれたりという、はい、そういうおまけがありましたよという話もあったの で、
そうです、ね、
冷暖房費が例えばそれで少なくなるとか、
はいはいはい、
ということも含めて、それと会社でやることですから、
はい、
それをつけたことによる減価償却であるとか、はい、そういうことも見越しての計算の中で言うと、はい、良かったねっていう声が多かったんですけど、
あ、 そうですね。あと企業なんかですと、工場の場合はデマンドって分かりますかね、ちょっと難しいあれなんですけれど、電気の契約っていうのは1年間通した中で、30分単位で一番使った時間をベースに基本料金決めるんですよ。
はあ、
そういうシステムになってて、例えば1年間365日ほとんど使わないけど、ある一時ボーンと思いっきり使っちゃったと、それが基本料金に1年間分なってる。それはなぜかというと、電力会社としたらそのピークの電気を流すために設備を用意してますから、だからその設備を用意するためにの金額はどうしてもかかるんですということです。ピーク電力というのはものすごい重要なんですね。でそれをコントロールするデマンドコントロールというんですけど、ある意味太陽光発電をつけると昼間のピーク電力が一番発電しますから、それを実は太陽光を余剰電力として使うというふうになると、工場のピークを抑えることができて、電気料金全体のコストをこう下げる効果というのはあるんですね。
ということはそういう工場などの事務所などでも使う場合、アパートなどにつけたという場合も、はい、結局は余剰電力を本当は売るという方がプラスに働く可能性がこの後出てくる、
それどっちがプラスかというのは売電価格によりますから、売電価格が今度ゴーッと下がってきた時には、もしかしたらそういうようなピーク電力を下げる方に使った方が得かもしれないということはありますよね。本来は太陽光発電というこの需要のあるところで供給ができるシステムっていうのはできるだけ近くで使った方が本当はいいんですね。それが地産地消と言われていることなんですけれど、そういう意味でも本来は全量買取じゃなくて余剰電力として余ったら売ると、基本的には自分のところで使うという方が 電気の効率としては本当はいいということはありますね。ただ工場の電気料金っていうのは基本のキロワットアワーあたりの単価としては非常に安いもんですから、住宅用が20円とか23円とかって言いましたけど、工場の場合だとその半分ぐらいですね、10円とか11、2円、安いもんですから、そうだったら売っちゃった方が得だねという考えがあって今まで全量買取でやってたと。
なるほど、そりゃそうですね、はいはい、まあ、その辺は計算に任せるということになりますね。それぞれ住宅にせよそういう事業所にせよどうしようかなって考えている方の参考になれば幸いです。
はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。